4月20日火曜日、皆さんこんばんは、三海です。今月から始まったキープグリーン&ブルー、山、川、海と自然豊かなここ神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していきます。今週は魚と農業が一体となったアクアポニックスについてこの方に伺っています。株式会社アクポニ代表取締役浜田健吾さんです。浜田さん、こんばんは。
こんばんは。
今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨日は浜田さんが手掛けられているアクアポニックスについてでしたが、今日は今年2月に藤沢に誕生した湘南アクポニ農場に注目。改めて浜田さん、どんな施設なんですか？
はい、アクアポニックスを実際にこう興味ある方が見学できる施設ですね。で、アクポニっていう会社としてもそこは試験場にもなってまして、そこでいろんなものを実際、育ててみたりとか、もっとこう効率を良くしたりとかして、試験をして、そこで開発した技術っていうのを、他のお客様のところで転用していくっていうような、そういった、施設になってます。
アクアポニックスの循環の仕組みをおさらいさせていただいてもいいですか？
はい、魚と野菜を同時に育てるわけなんですけれども、最初に魚に餌を与えます。そうすると魚が糞をしますね。で、それ水が汚れちゃうので、魚だけ飼育してると水替えっていう作業が必要になってきます。
はい、
ただアクアポニックスは水をですね、捨てずに栄養豊富な水で、野菜を育てるんですね。で、野菜とあと微生物が糞をきれいにしてくれるんですけれども、きれいに浄化された水っていうのがまた魚の水槽の方に戻るということで、魚の飼育水が捨てられることなく循環をして、でその栄養をちゃんとこう野菜が吸収して野菜も育てるぞという、そういった農法になってます。
湘南アクポニ農場に行けばその農法がまさに目の前で見られるということですか？
そうですね、はい。こういった仕組みで、循環してるんだ、多分私がこう今話してもなかなかイメージしづらいかもしれないんですけれども、目で見ることでちゃんとこう理解することはできると思います。
どんな水生生物とどういったお野菜が育てられているんでしょうか？
魚からいきますと、今いるのがティラピアっていうですね、和名でこう泉ダイとか言ったりしますけれども、
はい、
あとはコイ、あとチョウザメ、あとオニテナガエビ、
おエビもいけちゃう。
あと今度、そうですね、今度ニジマスも入れますね。あとはメダカとかタナゴとか、そういったのも、金魚もいますし。
なんかそういうふうに伺うとちょっとこうビオトープをね想像しそうになるんですけれども。
ビオトープと似てますよ。イメージしていただければ、はい、分かりやすいと思います。
続いてお野菜はいかがでしょう？
今育ててるのはリーフレタス、あとはハーブ類ですね。バジルとかミント、あとイタリアンパセリ、チャイブ、スイスチャードとか、エディブルフラワー、アボカドとカカオ、あとフェイジョアっていう柑橘類ですね、果樹も育ててます。
へえ、なんかそうやって伺うといろいろ試せそうですね。
そうですね、いろんな形のアクアポニックスがあって、で育てたい作物とか、あとは、目的とか、そういったものによってシステムを変えていくっていう形になりますね。
へえ、多様ですね。
そうですね、面白いですよ。いろんな幅がある農業だなと思ってます。
浜田さん、やはりこう相手が生き物ですよね。そうなりますと管理も大変だと思うんですが、はい、そのあたりはいかがですか？
そうですね、アクアポニックスは魚と野菜を同時に育てるっていうのが一番特徴的なんですね。で、植物だけ育てるんであれば、一般的な農業ですし、魚だけ育てるんであれば養殖ですよね。で、そういった場合っていうのはそれぞれに環境最適化できるんですね。アクアポニックスの場合は植物と魚、これ同時に育てるので、どっちの環境にも合うっていう、どっちも快適に育つっていうような、状況を作ります。僕らこれをバランスを整える ていう言い方するんですけれども、なんでこの、バランスを整えるには、まあ、いろんなことを考慮しないといけないんですけれども、一番気をつけるのは野菜と魚のちゃんと数を合わせてあげるっていうことですね。
その数を合わせるというのが重要なんですか？
そうですね。結局魚に与えた餌の量が野菜の肥料になるんですね。で、野菜って肥料が多すぎても少なすぎてもうまく育たないんですよね。なのでちゃんと、魚に与える餌の量、まあ、イコール魚の量ですね、と育てられるこう植物の量っていうのをバランスさせてあげないと、そこでこう生態系が作れなくなっちゃうんですね。それはそこまで難しいことではなくって、地球、まあ、もうちょっと言うと、まあ、そこにある自然って常にこう生態系って循環してるんですね。だから時間が経てば人が手をかけずともちゃんとこう物事ってこう、循環していきますので、まあ、アクアポニックスも最初の設計の段階でちゃんとこうバランスするように整えてあげると、あとは魚、植物、あとまあ微生物入るんですけれども、
はい、
まあ、その三者が生態系作ってちゃんとこうバランスしていくんですね。まあ、バランスが円滑にいくようにこう見守ってあげて、まあ、お世話していくっていうのが基本的な、まあ、アクアポニックスの管理になりますね。
詳しくは湘南アクポニ農場のホームページもご覧ください。後ほどキープグリーン&ブルーのサイトにもリンクを貼っておきます。浜田さん、今日はもうまさにこのアクポニ本当に可能性しかないなというふうに実感したんですけれども、明日ちょっとこう世界事情についても伺いたいなと思うんですが、
大丈夫ですよ。
ありがとうございます。それではまた明日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
三つ実とキープグリーン&ブルー、お送りしたのは99年のアルバム Let Go からボニーピンク、フィッシュ、結構魚っていうタイトルがついた曲あるもんですね。メールアドレス keep@fmyokohama.jp、 keep@fmyokohama.jp。 メールよりもつぶやきの方が送りやすいなという方、ハッシュタグ847キープ、847は数字で、キープは KEEP847キープで参加お待ちしています。キープグリーン&ブルー、明日もこの時間に三つ実でした。